ここからは声の広場レギュラーコーナーです。この春に女性協議会の新庄育子会長が退任、副会長として新庄さんを支えてきた前田美智子さんが会長職を引き継ぎました。4. 日毛連協議会コーナー。女性協議会会長の前田美智子さんが初出演です。さて、どんなお話を伺うことができるのでしょうか。
はい、日毛連協議会コーナー、各月で日毛連の5つの協議会の活動をご紹介しております。今月担当してくださいますのは、新たに女性協の協議会長として就任をされました、前田美智子さんです。お電話がつながっております。前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まず、前田さん、新庄前会長の時も、副会長として長らく支えてくださってましたけど、日毛連と初めて関わるようになったのは、いつぐらいからでしょうかね。
そうですね。日毛連というか、神奈川の女性部長になったのが、平成16年だったかなと思うんですけど、それから、日毛連の女性協議会の全国大会に参加するようになりまして、あとは平成18年に副協議会長になって、10年間新庄さんと一緒に、最初の2年は名取会長さんだったんですけど、それから新庄さんと一緒に8年で、ちょうど10年副協議会長は務めたんですけれども、ほとんど本当に何も知らないところから女性協の副協議会長になったので、すべて新庄さんに、教えていただいて今になったっていうのが私かなっていうふうには思っています。
はい。で、その新庄前会長は熊本の方なんですけど、今震災で被害を受けています。で、前田会長はその新庄さんともよくご連絡を取っていらっしゃるということで、ちょっとお話しいただくことはまだ今話せない状況だと思うんですけど、新庄会長のそのご体調の方はいかがでしょうか。
初めはね、14日の木曜日の夜だったんですけど、私電話かけたの金曜日で、最初電話はと思ったのでショートメッセージを送ったんですね、そしたら電話でかかってきて、お家はだいぶ家財が壊れたりして避難所に行かれたっていう話は聞いたんですね。その時のお声はなんか疲れてらっしゃるなって感じたんですけど、毎日1回ずつはメールか電話をかけるようにはこうしてたんですけど、3、4日してからの声はだいぶ元気になられて、地元でもその障害者の避難所を立ち上げるっていう、こう動きの中に加わられるように、当然知名度もおありなので、そういうところからだいぶ元気のいい声になってきたなと思って、よかったなとは思いましたけれども、今はだいぶ元気でいらっしゃいますね、
ありがとうございます。それを聞いてすごく安心しました。まだ予断を許さない状況は続いておりますが、落ち着くことがありましたら、この先何ヶ月後になるか分からないですが、また新庄会長の元気な声も番組でお届けできればなというふうに考えております。
そうですね、実際の体験の生の声っていうのはやっぱり大事だなと思いますね。
はい、そうですね。ちょっとお話しいただく部分はちょっと心苦しい部分もあるんですけどね。
そうですね。
はい、それで前田会長にもう一回ちょっとスポットを戻しまして、いえいえとんでもないです。それでですね、前田会長はその視覚のその障害の程度と申しますが、全盲の方。
私全盲です。
で、生まれながらですかね。
先天性で40ぐらいまでは。片方だけ、色が分かる程度、完全手動っていう視力でしたけど、40ぐらいの時から白内障なんですけど、半年でゼロになりました、両方。
ああ、そうですか。でも、そんな前田会長なんですが、実は趣味が結構お持ちなんですよね。
私ね、あまりこの難しいことできないので、手先ですることは好きですね。編み物と、それから今カゴ、色画用紙使ってますけど、展示用紙の使い終わった読み終わったものでいらなくなったようなものは 小さく切ってそれでカゴを作ったりしてるんですけど、これはなんか全国的に結構してるみたいですね。
はい、このカゴっていうのは私もあの綺麗な色紙で作ったものをいただいたんですけど、すごい丈夫でしたよね。
そうですね、あの8枚から10枚ぐらい重なる形なので結構しっかりしたものになりますね。
はい、しかもあの網目状になってましたよね。あの普通にただ折っただけの箱じゃなくて、
イゲタに組んで作ってるようなので、はい、だいぶ丈夫ですね。ただ穴が開いてるので細かいものはちょっとね入れると落ちてしまうことあるかもしれませんけど、中にちょっと紙かなんか入れればそこから抜けて落ちるってことはないかなと思いますけど、大きさいろいろに作れるので、大きくも小さくも細長くも縦長でも鉢を入れるような細長いものでも作れるので、はい、丸はできませんけど。
でもあの今あの当事者の方々でもあの折り紙って結構人気ですよね。定番のものっていう印象があるんですけど、
あ、視覚障害者にはやっぱり一番手先でやるのではいいんじゃないかな。脳トレにもそれこそ、私あたりはもう70代になるので間もなく脳トレと認知症防止のためにもいいのかなと思いますけど、
はい、あのその中でじゃ あの前田会長、その趣味いっぱい、あの手先の趣味いっぱいお持ちの方、編み物とか折り紙とかそのようなものがあるとは思うんですけど、であの前田会長、どのような女性協議会にしていきたいですか。
まあ前の新庄会長が勤めてこられたあのことをそのまま引き継いでいきたいなとは思っていますけど、少しこう女性協自体で学習ができるかどうかはちょっと分かりませんけれども、まあ、今年の3月教員会長新庄さんの時に少し最後にあの教養品推進機構の星川さんに教養品のことについて研修をしたんですけれども、
はい、
そういうようなこう学びの会を、各都道府県でしていただけたらなというふうにはちょっと思ってはいますけど、女性協でやる研修会っていうのは夏の大会の時の研修と2年に1回の研修会ぐらいしかないので、あまりこうタイムリーな学習ってできないような気がするんですけどね。あのマイナンバーあの制度のことだとか、
はい、
消費税も今度軽減税がされるのかどうかっていう問題もありますし、そういうこうちょっと女性には遠いかなと思うようなことですけど、でも実際にはあの生活してれば当然関わってこなければならないようなことなので、毛嫌いしないでそういう、こう勉強もしながら普段のこう家庭生活の訓練もしながらそういう勉強していくのがやっぱりいいのかなというふうには思っています。
はい、じゃあその前田会長を支えるその副会長の方々とかをちょっとご紹介いただきたいんですが、お願いできますか。
はい、副協議会長は栃木県の剣木千恵子さん、それから群馬県の阿部照美さん、それからベテランの東京都の加賀谷睦子さんの3人です。
はい、この新たな、あ、まあ、ベテランの加賀谷さんはあの除くとしても、それ以外の2人の方々は多分副協議会長としては初めて。
そうですね、これまではあの常任で副協議会長の下で、まあ、それぞれの担当補佐をしてたんですけども、今回、上に、まあ、持ち上がるっていう感じであの副協議会長になられたんですけどね。
それでですね、あの今後の女性協の活動の内容ですね、あのイベントとか、先ほどあの前田会長 あのお話にもありました、夏に行われる女性協の研修会ですね、これについてちょっと今お話しいただける範囲でアナウンスしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回は第62回の全国も女性研修大会っていうことで、8月の21日、22日、23日の日曜から火曜日まで、福岡市の視覚障害者福祉協会さんの主幹で、行います。場所は、福岡市中央区の電気ビル競争館というところで行うのですけれども、研修会は 九州地区では有名らしいんですけれども、フリーアナウンサーの林田須磨さんという女性の方の講演第2部では、福祉サービスを利用して思うことっていう研修テーマで、女性局の旧ブロックから、原稿を発表していただいて会場との意見交換をする予定になっております。
はい、あの女性局のそのレポート発表ってすごくあの人気ですよね。あの面白いっていうのですごくあの周囲の方々関心高いんですけど。
そうですね、最近はね男性が結構参加してくださって、時には男性からあの意見が出ることもあるんですけども、今までしたのは、まあ、食生活についてですとか、
はい、
身だしなみのことですとか、
はい、
買い物のことの失敗とか工夫とか、困っていることとか介護のことですとか、毎年いろいろなテーマで研修をしています。で今年は福祉サービスにを利用して思うことっていうことで、ちょっと間口が広いのでどんな話が出てくるかなとは思ってますが、書く方が書きにくいか書きやすいかというところでありますけれども、まあ、福祉サービスいろんな制度ができてきてるので、それを利用して良かったこともあるでしょうし、もうちょっとここはこうした方がいいんじゃないかなっていう思ってることもあるのではないかなって思いますので、そういう辺のことをこう書いていただけるといいかなって思ってはいます。
はい、ましてあの女性の目線から見た福祉サービスっていうのもまた重要な女性局ならではの観点になりますよね。
そうですよね、あのガイドヘルパー制度ももともとはあのボランティア制度から始まってきて、ボランティアではいつまでたっても、まあ、劣等感っていうか、すいませんすいませんっていう形であのお願いしてたことが、今度は自分から外へ出るのに利用したいっていう形に変わってきたものですし、ホームヘルパー制度も同じですよね。やっぱり家庭生活で足りないことを何とかしたいっていうところから出来上がってきた制度なので、一番やっぱり身近なことで福祉サービス、新しい福祉サービスができてくるっていうことでは、女性の意見というのは大事じゃないかなとは思っています。
はい、ありがとうございます。ということなので、ぜひあの今年の8月21日から23日にかけて福岡市で開催される女性研修会もぜひご期待ください。ということで、今回の声の広場では、女性局を新たに会長に就任されました前田美智子さんに出演いただいてお声をいただきました。あの前田会長、まだお忙しくていろいろバタバタしてるところでしょうが、お忙しい中ありがとうございました。
皆さんよろしくお願いいたします。
はい、どうも失礼いたします。
ありがとうございました。